Radio Dialogue。 7月26日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めます、ファタジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。こんばんは。皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。遠藤真芽さん、YouTube で今、暑いですね、というふうに。
そうなんですよ、
ね、私たち今日ですね、午後に、韓国の取材から日本に戻ってきました。で、まあ、韓国もね、滞在中にものすごい湿気だったんですけれど、はい、やっぱりちょっと東京に戻ってくると結構暑さが段違いでしたね。
でこれもなんか夏だから暑いよねっていうよりも、こう本当にシビアに気候危機みたいなものを感じるような、まあ、そういう影響をですね、世界各地の友人たちからもいただきますね。
ね、この気候危機の問題もまたね、この番組で特集をしたいなと思うんですけれども、はい、来週また取材報告をしていきたいなと思うんですが、はい、先週から今日にかけて韓国に滞在をしてきました、はい、で皆さんご存知でしょうか。7月の27日、明日ですね、朝鮮戦争の休戦から70年です、
うん、休戦なんですよね。
そう、あくまでも終戦ではなくて休戦です、うん。でソウルを中心に活動しているジャーナリストのソ・テギョさんにですね、はい、軍事境界線の近くまでご案内をいただいて、その周辺もね巡ってきたんですけれども、日本にいると、まあ、例えばその、まあ、軍事境界線のこう北側、はい、まあ、朝鮮民主主義人民共和国の側ですよね。でそちらからそのミサイルが飛んできたとい こうニュースが、まあ、大々的にこう取り上げられますし、それをそれでしっかり伝えなければならないニュースであるということに変わりはないんですけれども、うん、じゃあどのようにこう緊張緩和をしていくのかという声が、まあ、韓国、特に今 そのユン・ソギョル政権になってからですね、なかなかその、まあ、北側はあくまでもこう敵なんだとい こう声に終始して、で緊張緩和の声が聞こえてこないとい こうことをですね、ソ・テギョさんも非常にこう懸念をしていらっしゃいました、
はい。
で日米韓のこう連携が大事なんだということはよく叫ばれることですけれども、でもそれはこの地を再びこう戦場にしないとい こう決意のもと、その緊張を緩和するためのこう連携であってほしいというふうに私自身も思うところですし、はい、まあ、何よりその、まあ、なぜここで朝鮮半島がこう分断されてしまって、いまだにこう終戦を迎えられないのかとい こう歴史をまあ辿っていくと、そこにはまあ日本のこう植民地時代のこう歴史というのが必ず地続きで存在するということも私たち忘れてはならないことかなと思います、はい。
この軍国主義の系譜みたいなものがですね、やはりアジアの中でどのように刻まれてきて、今にどう影を落としているのかということを非常にこう朝鮮戦争であったり、また今回取材してきた他のさまざまなテーマの中でも感じてきました。
あ、つぶっこさんがですね、今 YouTube でですね、はい、チキさんと行かれていたんですかというふうにね聞かれましたけれども、そうなんです、
はい。
このソ・テギョさんに軍事境界線のこう近くを案内していただいた日は一緒に行動を、ね、していました、
はい。
でその後ですね、私たちは光の州と書いて、まあ、日本語読みをすると広州となりましたけれども、甘州というところ、もしかすると映画のタクシー運転手、うん、約束は海を越えてをご覧になった方はその映画を通してご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、韓国軍事政権がこう続きましたよね。でその中でこう民主化のこう声を上げるこう市民に対して、まあ、様々なこう、まあ、弾圧が加えられてきたわけですけれども、で1980年のこう5月18日には、はい、やはりこう広州でこう、まあ、非常にこう、まあ、武器を取ってのこう、まあ、弾圧というものが加えられ、市民の方々がこう命を奪われという非常にこう凄惨なこう弾圧が起きていたということでもこう知られますよね。でご家族を亡くされた方、実際にこう被害に遭われた方々のこう話を現地で聞かせていただきました。で来週の配信の中でですね、はい、また音声も交えてしっかり取材報告をしていきたいと思っています。 ています。
はい。他にもですね、現在進行形の徴用工裁判と日韓請求権協定というのが一体どういうふうになっているのかということも、また原告代理人弁護士の方に伺ってきました。このあたりもきっちり歴史的背景を抑えておかないと、どうしても一部だけ切り取られて報道されてしまうなというふうに思っていましたので、ちょっと丁寧にこちらも伝えていきたいと思っています。
はい、今YouTube のコメント欄でもタクシー運転手素晴らしい映画でしたというふうにモさんから何人かいらっしゃいますね。タクシー運転手で、この事件のことを知りましたという方もいらっしゃいますし、朝鮮戦争のことはですね、例えば、高知戦だったり、JSA だったり、いろんな映画になっているんですけれども、でも実際の戦闘というのは、もうあんなものではなかったんだろうねというお話も現地でしていました。で、来週もぜひ現地の声を届けたいと思っているので、お聞きいただければ幸いです。
はい、そちらも準備を進めてまいります。
はい、さあ、この日本の植民地時代と、そしてその戦後という意味では、今夜のテーマもやはりこれも一本の線でつながっているお話です。今日のテーマは朝鮮学校とヘイトクライムということで、ゲストは在日コリアンの取り巻く問題を在日コリアンを取り巻く問題を取材するジャーナリスト中村イルソンさんです。本日はですね、つい先ほど夕方に収録した音声をお送りしていきたいと思います。ゲストコーナー、今喋っていることもそうなところもそうなんですけれども、ゲストコーナー以外は生配信でお送りいたします。
日本からお送りしております。
はい、メッセージは YouTube のチャット欄や、ハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ
よろ
幸
しくお願
い
いいた
で
し
す。
ま
よろ
す。
しくお願いいたします。さあ、まずは最近のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしていきたいと思います。本日7月26日、相模原市の障害者施設やまゆり園での殺傷事件から、今日でちょうど7年という月日が経ちます。この事件、非常に衝撃を持って受け止めた方が多いと思うんですけれども、7年前の4月の26日、この津久井やまゆり園で、19人が殺害され、そして殺人の罪に問われた、植松被告、当時は被告ですね、には、死刑判決が下りました。で、その植松氏が繰り返す、この言葉は非常にシビアな言葉ですけれども、事件のこうあの深刻さを伝えるためにあえてこの言葉をお伝えしますが、障害者なんていなくなればいいという発言は、社会に対してさまざまな波紋を広げていった発言でもありました。で、私は当時、J-WAVE のジャム・ザ・ワールドという番組を、担当していたんですけれども、脳性麻痺の障害をお持ちで、障害者と社会の関わりについて研究を重ねてこられた熊谷慎一郎さんとこの事件についてお話をしたことがありました。で、やはり、事件が報道され、そして植松氏の言葉が、広く知られるようになるにつれて、熊谷さん自身もですね、ご自身が出歩くということに恐怖を感じるということがあって、だそうです。心身に非常にショックを受けているということに気がついた後に、やはり半世紀、時間がもう時計が逆戻りしてしまったんではないだろうかという、そういう感覚を抱いたそうなんですよね。で、かつては、熊谷さんが幼い頃なんかもそうだったそうなんですけれども、かつてはその障害というものはあくまでも皮膚の内側にあるものなんだ。つまりその、障害をとともに生きている側がリハビリをして、で、例えば階段登れるようになりましょうねとか、そういうことで障害者側が克服しなさいという位置づけだったのが、そうではなくて、階段を上がれないのは自分自身の体の障害ではなくて、階段しか設置していない建物の障害なんだという、これが医学モデルではなくて社会モデルというふうに言われましたけれども、ものなんだというふうに変わっていき、そうした、言ってみれば優生思想と抗うような社会を少しずつ、築いてきたということが、それまでの道のりであったわけですよね。つまり、生産性が高い人だったり、能力が高い人には 生きる価値があるんだ。で、そういう人々にこう社会を合わせていくんだということではない形で社会を設計しましょうということが、まあ、それをこう全部ひっくり返すようなこう犯行動機だったよねということを、まあ、熊谷さんもこう振り返っていらっしゃいました。ね、この事件が投げかけたものというのは本当にこう多岐にわたっていて、まあ、例えばこう、まあ、被害に遭われた方々がこうほとんどこう匿名で報道されていたことだったりですとか、そもそもその、まあ、重度障害をこうお持ちの方々がこの社会の中でどのようにこう生きていけるだろうかだったり、いろんなこう投げかけがあったんですけれども、まあ、一つ考えなければならないのが、やはり、まあ、この事件を起こしたこう植松氏がたまたまこう特異な存在で、でこの事件はたまたま突発的に起きたことに過ぎないというふうにこうキーなものとしてこう切り捨てていいんだろうかというこう問題ですよね。つまりこうした事件がこう起きてしまった社会の土壌とは何だったのかということを考えた時に、やはり、まあ、突き当たっていくのが私は、まあ、旧優生保護法のこう問題なのかなというふうにこう思うんですよね。で、この旧優生保護法というのは、障害のある命をそれは、まあ、不良な子孫だというふうにこう位置づけてしまって、でそうした子孫が生まれてくることを防ごうという目的を据えていた。でそのためにこう障害のある方々に対して本人のこう同意なしで強制的な不妊手術が認められていたということで、あの統計上はこの、まあ、不妊手術が2万5千人に行われてきた。最年少は当時9歳の子供だったということも分かってきています。で、この法律の存在そのものというのも非常にこう衝撃的ですけれども、この旧優生保護法というのは1948年、つまり戦後に成立して、で、かつ1996年、まあ、私が生まれて当時は8歳か頃まで、まあ、これが、母体保護法にこう改定されるまで、こう、存在していた、この不妊手術を認める条項が存在していたということになるんですよね。
まあ現代のことですよね。
じゃあ、その後にどのようなこう動きがあったのかというと、2019年に一時支給法というのが、一時金支給法というのがこう作られるんですけれども、まあ、この旧優生保護法にこう基づいて不妊手術を受けたこう本人に対して、ご本人に対して一時金として320万円をまあ支給しますよという法律なんですけれども、まあ、これだけ重大な人権侵害に対して320万円でこれはこう妥当なのかというところにこう始まり、例えばこの法律の前文ってこんな風になってるんですよね。読み上げると、我々はそれぞれの立場において真摯に反省し、心から深くお詫びする。我々って誰
誰？
ですか？それぞれの立場ってどういう立場ですかっていう風
すご
に。
いふわっとした文章ですね。
そうなんですよ。なんかこう、責任の主体とか、こう、加害の主体が、そもそも曖昧なまま、こう、一時金を支給しますというふうに、こう、なっていることが、果たして解決と言えるんだろうか。これって、やはり、まあ、国家としての、こう、加害の責任と、それから責任を正面から認めて、検証して、謝罪をして、その上で、賠償でなければ、これって、こう、この問題を正面から、こう、解決したというふうには言えないよねということで、まあ、各地で裁判が起こっているんですが、まあ、国側は残念ながら、まあ、原告に対して、まあ、つまり被害を訴えている側に対して、まあ、争う姿勢というのをこう崩していないということなんですよね。で、被害に遭われた方々が、もう、非常にこう高齢化していますし、まあ、中にはこう亡くなられた、すでに亡くなられたこう原告の方もこういらっしゃる中で、まあ、争う姿勢をこう、崩さない、まあ、つまり正面から責任をあくまでもこう認めないということが、果たしてこれからの社会に対してプラスなのかといったら絶対的にそうではないわけですよね。これはいろんなこう問題に、 言えることですけれども、検証なくして、あるいはその正面からのこう謝罪なくして、より良い未来というのはこう設計することができないと思います。で、じゃあ一方で、この、まあ、国の姿勢だったり、あるいはこの法律が1996年までこう存在できてしまった社会の土壌の中に私たちがいるんだということもこう忘れてはならないことで、これが熊谷慎一郎さんもこうおっしゃっていたことなんですけれども、私たちは常にこうある種こう優生思想的なこうものの考えの中で、まあ、生きざるを得ないこう社会がある。つまり、まあ、その生産性でこう人間がこう図られてしまって、で、それに対して自分自身もこう、いや、弱い立場じゃなくて排除することによって、相対的にこう優位なこう立場であろうっていうふうに、どこかでそういう、こう価値観の中で生きてしまっている。言ってみれば、まあ、内なる優生思想というのは誰しもの中にこうすくってしまっているかもしれない。でも、それをこう自覚した上で、いや、それでも優生思想に基づいた社会ではないものを選ぼうというふうにこう手を伸べるのか、いや、あくまでも、優生思想的なこう思想にのっとって、自分はこう誰かをこう蹴落とし続けながらこう生きるんだということを選んでいくのかというのは、とても大きなこう分岐点、だと思います。で、この配信の中でもですね、映画監督の、早川千絵さんにプラン75というこう映画につい
あれも
て
衝撃的でした
ね、
ね。
お話をいただいて、で、その時にやはり、まあ、著名人から、まあ、高齢者は集団自決だというこう言葉がもう、まあ、ネット上の中でもこう駆け巡っていったこうその後のこう配信だったんですけれども、で、そういう言葉がネット上で拡散され、こうある種のこう称賛を受けてしまうようなこう社会をますますこう促進させてしまうのか、それともこう歯止めをかけていくのかということは、やはりこう過去に何があったのかということに対する、まあ、真摯な眼差しをこう向けられるのかということにかかっていると思います。で、この旧優生保護法をこうめぐる、まあ、裁判については各地でまだ継続中、まあ、つまり国が、まあ、争う姿勢をこう崩していないからということなんですけれども、で、そうしたこう裁判を行っているこう原告たちをまず孤立をさせないこと、で、そしてその問題をが決して過去ではないということをこう私たちも知ることですよね。先日、そのハートネット TV、NHK の E テレのこうハートネット TV でもこの問題を特集して、私も聞き手として参加したんですけれども、日本障害者協議会の藤井克徳さんがおっしゃっていた言葉でとても印象的だったのが、旧優生保護法は、まあ、確かになくなったけれども、旧優生保護法問題は終わっていないんだということなんで
ます
よ
さに。
ね。私たちも配信の中で改めてこの問題については取り組んでいきたいと思い
は
ま
い、
す。
YouTube でつぶっこさんからいただいています。生産性って何を指しているんでしょうねと。何を生産することを求めているんでしょう。目に見える何かなのかなと。こう、社会の中で規定された、これが良いとされる価値観に、いつの間にかこう、巻き込まれていくという構図であったり、もしくは何かこの生産性がないと言われる人たちを排除するという構造はですね、他の様々な差別にもつながっているのではないのかなと思います。
YouTube のトマトさんが、こんばんは。大阪の相模原実験追悼アクションに参加中です。私もツイッターなどで動きは見ていました。私の中にある優生思想にも目を向けていきたいと思いますということで、その上で社会のこう仕組みをどのようにこう組み立てていくのかということは、私たちも発信をしていきたいと思います。さあ、まあ、ヘイトスピーチだったり、差別の上にこう身体的なこう危害が起きてしまうということでは、今日のこうテーマにも通じるものがあるのではないかと思います。ここからゲストの方と一緒にお送りします。本日は収録となりますが、在日朝鮮人を取り巻く問題を取材するジャーナリスト、中村イルソンさんと考えていきます。中村イルソンさんは1969年、大阪府寝屋川市生まれです。1995年に毎日新聞に入社、京都支局、大阪社会部、大阪学芸部などを経て、2011年からフリーのジャーナリストとして活動されています。 主なテーマは在日朝鮮人や移住者、難民を取り巻く問題、死刑など、中東でパレスチナ難民との出会いも重ねています。これまで出された著書に、ルポ、京都朝鮮学校襲撃事件、ヘイトクライムにこうして、ウトロ、ここで生き、ここで死ぬなどがあります。ここからのパートは収録ですが、収録で中村さんのお話を聞いた音声をここでお聞きください。
30分ほどの音声になります。
よろしくお願いし
はい、
ま
お
す。
願いします。
改めてなんですけれども、そもそもその朝鮮学校がどういう、こう成り立ちのこう学校なのかということ、もしかすると、あまり今の日本社会には広く知られてないかもしれないというふうに、私自身もこう感じるんですよね。で、どういった背景のこう、どういった歴史を経てきた学校なのかということから、まず伺えますか。
それは植民地支配の時代というか、植民地支配に触れざるを得ないわけですけども、1910年ですよね、あるいは人によっては1905年ですね、外交権を剥奪した、保護国家したと言いますけども、いずれにせよその35年とか40年とかですね、その世代をが変わるぐらいの長さの植民地支配をやっていたわけですね。国家総動員体制になった後は、30年ぐらいまでは、30年、1930年代ぐらいまでは、寺子屋のようなものを作ってですね、日本、言ってみたら内地に来ていた朝鮮人たちも、言葉や文化、言葉ですね、特に、それを継承するということはやっていたんですけど、30年代の、後半ぐらいにですね、それが閉鎖されます。で、その後、これは社会科なんかで出てきますけど、神社参拝とか、いわゆる祖師解明ですよね。それから日本語の常用とか、あと和服の着用ですよね。白い民族服を着ていたら墨をかけられたなんていう経験が昔の本なんかで結構出てきたりしますけども。
ああ、チマチョゴリを切られたなんていう話も
ありま
私
す
も直
ね。
接聞いたことがありますね。
だから、広告、新民、なえーまあ、公民化ですよね、いわゆる内地化を進めていくわけですね。戸籍で朝鮮人と日本人っていうのは厳密に立て分けながら、公国臣民として内地化を進めていくということです。で、その中で、日本が敗戦します。で、その段階で代替わりしてるわけですね。1942年の資料で150万人ぐらいいたんですけども、すでに2世、在日2世が30万人ぐらいいたと。
日本で生まれた
日
方
本で生
々
まれ
とい
て
うこ
るん
とです
で
かね。
すね。はい。で、もうちょっと後の1947年段階で言うと、15歳以下の朝鮮人で、朝鮮語が使える、読み書きができるっていう人がなんとこれ2%だったと言われてます。
ああ、まあ教育をする機会がそもそも生まれてきたということですもんね。
あっても、公民、内地化の中で生きてきたので、そこで解放されたら我先にというかですね、語学、言葉を学ぶ場ですよね、寺子屋みたいなものを、みんなが全国で一斉に、もうそれこそ雨後のたけのこなんていう表現使われますけども、そこら中にできていくわけです。もうそれこそ同胞の家使ったり、あるいは共和会っていう、朝鮮人を管理していた団体の事務所を使ったり、昔どっかで見ましたけど、風呂屋の2階とかですね、
お風呂や。
の2階なんていうのもあったりしたと。から、あくまでその、なんて言うんでしょう、帰国前提で言葉を教えようと、そういうものであったわけですけど、
ああ、その朝鮮半島のこう故郷に戻った時に、まあ、言葉にこう困らないようにだって、その前にこう、アイデンティティをこう取り戻そうだったり、そういった趣旨ということですかね。
でももっと大きく言ったら、やっぱり尊厳を回復する場ですよね。やっぱり一世でも亡くなりましたけど、昔私がちょっと親しくしていただいた方で、植民地支配の怖さっていうのは、人間から脳みそを抜いてしまうんだっていうこと、全人格的なものを奪われてしまうんだっていう、でそれによってあくまで二級市民というかですね、支配、非支配の側にとどめ置かれてしまうんだということを言っていたわけですけど。そうやって作っていく。で、今日のお話の文脈で言うと、京都で言うとですね、やっぱり最も大きかったのが、事件にあったとこですけども、東九条っていう、京都駅の南側にあるエリアにあったのは、朝練ですね、朝鮮人連盟の7条、7条ですね、国民学院というところ。 ができます。
うん。
まあ、京都で他に大きい数百人単位の人が通ってたところっていうのは西陣ですよね。西陣織の
はいはい。
ところです。で、東九条は日雇い労働を従事していた人が多くて、まあ、比較的その経済的に裕福ではない層があったので、これも面白いんですけど、占領軍との関係も当時実は京都の朝鮮人連盟良かったので、
ああ、そうなんですね。
それで日本の学校の校舎を間借りして、教室と職員室を設けてやってたんですよね。で、もう一方のまあ西陣は土地も建物も自前でやってたんですけど、これは実は西陣の朝鮮人というのは比較的裕福な人が多かった。これなぜかっていうと、西陣織の織子さんですね。差別があっても腕が良かったら食べていけたので、まあ、それで、まあ、そういういろんな位相、まあ、違いはあるわけですけど、で、まあ、全国にもうちょっと広げますけども、48年段階で残っている資料で言うと、初級学校、小学校にあたるところ、まあ、48年に実は六三三制が朝鮮人学校も成立するんですよね。朝鮮人連盟というものが統合全国の整備していくんで、その段階で初級学校が566、中級学校、中学校にあたるところは7校、それから高級ですね、あるいはまあ大人も入ってるんですけど、高等学校が33です。で、その時の生徒数が単純計算すると5万8千ぐらいいたって言われていて、で、これが当時その学齢期だった朝鮮人の半分以上、5割以上が実はいていた計算になるということですね。
なるほど。先ほどその、まあ、京都ではその占領軍とその、まあ、朝鮮人連盟のその関係性が当初は良かったというこう話がありましたけれども、ただそうして全国でこう様々なこう教育のこう萌芽が、まあ、生まれてくる中で、その後、例えば、まあ、GHQ だったりですとか、あるいはその日本による、まあ、弾圧にもこう直面していたという歴史があったはずですが、その点についてはいかがでしょう？
まさにそういうことで、東西対立が、まあ、どこでも比較的最初のうちは占領軍との関係良かったんですけども、まあ、ここから東西対立と、いわゆる社会下でいう逆コースですよね。日本を民主化するっていうところから、東側陣営との対立の最前線にするという、まあ、アメリカの政策を転換していくわけで、その中で、48年に便乗する形で日本政府がですね、48年1月に通達を出します。で、朝鮮人設立学校の要するに取り扱いということで、端的に言うと、その時、まあ、あんまり深入りすると時間なくなっちゃうんですけど、まだ日本国籍を持っていたんですよね、
ああ、
先人は。
講和条約がこう結ばれる前は、まあ、正式にその日本国籍を、まあ、植民地支配下でこう日本人として扱われていた、まあ、朝鮮半島出身の人たちもこう、まあ、形の上ではこう持っていたということになりますよね。
で、それがでも実は二重国籍みたいなですね、その国民国家を相対化するものだったら、私はこの時期で面白いと思ったんだけど、いまだ日本国籍を持ってるんだから、日本の学校に行きなさいと、日本の法令に従えと。で、朝鮮人学校は授業を継続したければ、私立学校の認可を受けなさい。要するに、教育基本法の下で、日本の国民教育のその傘下の中に入れということで、要するに、朝鮮人教育をやめろということですね。
なるほ
そういう
ど。
がなされてしまうということで、で、まあ、それに対しては当然ながら、反対運動が起こってですね、連日のようにいろんなところで、まあ、暴力的に閉鎖が始まるんですよね。西日本の方から、山口とかからですね。それに対して、全国でもちろん朝鮮人とか、あるいは当時、まあ、友好関係とか一緒に戦っていた共産党員とかがですね、苛烈なまあ戦いを繰り広げるわけですけど、神戸ではですね、朝鮮人連盟、まあ、朝鮮人のメンバー、まあ、人たちがですね、県庁に押しかけて、交渉した結果、その朝鮮学校閉鎖令、その閉鎖しなさいというのを命令を撤回させるという、まあ、それに対して非常事態宣、まあかかいまあ、非常事態宣言を出すわけですけど、大阪でも激しくて、まあ、これも直接参加した人にも聞きましたけど、もう連日その、 大阪城の堀端ですよね、大阪府庁の前なんですけど、そこにも凄
うん。
まじい数の人たちが押しかけるという状態になって、で、それに対して警察官が発砲する。で、私が若い時はですね、威嚇射撃がたまたま当たったんだと言われているけども、16歳の少年がそこで撃ち殺されます。その後の研究なんかで分かるんですけど、実は威嚇射撃というと、まさに上へ向けてるような感じがしますけど、
そうですね。はい。
水平射撃をしていたというふうな
あ
ことが明らかになっているわけです。
あ。なるほど。今、お話しいただいた通り、そもそものその植民地支配があり、で、その後、言語だったり、カルチャーだったり、あるいはその、アイデンティティ、尊厳を取り戻そうという、動きの中で、その、朝鮮学校の、前身になるような、学校だったり、寺子屋のようなものが出ていった。ただ、やはり、戦後の数年間というのは非常に特殊な期間で、で、朝鮮半島出身の人々は外国人として扱われながらも、まだ日本国籍を正式に剥奪されていないという期間があり、その時には日本人の教育を受けろというような圧がかかりという、非常に複雑な道のりを経てきたということが、今のお話だけでも分かると思うんですけれど、そうしたその歴史的な成り立ちというものをある種すっ飛ばしたような事件だったり、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムというのは絶えないと思うんですよね。で、中村さんもですね、岩波から出している本、ルポー朝鮮学校襲撃事件、ヘイトクライムに抗してでまとめていらっしゃるんですけれども、朝鮮学校襲撃事件をについての取材をまとめていらっしゃいます。で、これ2009年の12月から起きてきた事件だと思うんですが、改めてどういった事件だったのかということから伺えますか？
2007年、8年頃から活動を始めた、レイシストグループですよね、在日特権を許さない市民の会とか、そういったところで活動している人たちが、2009年の12月に南区にあった、旧京都朝鮮第一小級学校に、1回目は11人だったんですけども、押しかけてですね、差別扇動をしながら、学校の備品を壊したり、その中で授業が行われていたんで、対応に先生たちが出てきたので授業ができなくなるという事件が起きました。で、その後もですね、翌年の1月14日とその年の3月の28日、計3回ですね、学校を直接に狙った差別街宣がなされて、1回目は11人だったんですけど、2回目、3人目っていうのは40人、50人ぐらいの規模になり、大混乱ですよね、そういう事件でありました。
なるほど。これそもそものその事件が起きてしまった、きっかけになってしまったことというのはどういったことだったというふうに言えるんでしょう。
これもさっきの1948年、40、まあ、あの48年の弾圧につながってくるんですけど、彼で48年から9年にかけて、全国にあった朝鮮人学校っていうのはほぼ閉鎖されるんですよね。で、京都のさっき言った七条学院も閉鎖されるわけですけど、そこから一生懸命その民族教育の火をですね、灯しながら、南にあのみあの降りていきながら、場所を探して、1960年にやっとできたのが、この第一小級で、狭い敷地なので校庭がない。それで道路の向こうにあった京都市が持っている公園をですね、平日の昼間はグランド代わりに利用するということで、地元の町内会とか京都市と合意ができてたんですが、それが朝鮮学校が勝手に公が持っている土地を使っているということを言い出してやってきたということです。
完全に言いがかりだなというふうに思ってしまうんですけれど、言いがかりであれば、しかも差別文言を散々に投げつけるような事件が起きたのであれば、当然警察が対応するだろうというふうに思いますけれども、当時警察呼ばれたはずですが、現場ではどのように対応していたんでしょうか。
基本的にはもう何もしない、何もしないで見ているし、それどころか、デモ隊を守ります。届け出てなされたデモなので、そこに抗議するものこそが警察にとっては排除する対象なんですよね。
デモに、ヘイトデモに対して対処する人間がイコール、デモを妨害する人間だという
そういうこ
位置
と
づけになってしまうという。
です。
なるほど。もうこれ、まあ、事件そのものもそうですし、ある種こう、もう貢献力が、お墨付きをそれにこう与えてしまうということで、まあ、何重にもこう深刻だと思うんですが、これどうでしょう、その、まあ、先ほどその授業ができなくなってしまったということはこう伺いましたけれども、その朝鮮学校のこう関係者だったり、まあ、子どもたちですよね、そしてその、まあ、保護者のこう方々にどのようなこう影響があったというふうに言えますか？
まあ、急性、急性ストレス症状なんていうのも非常にありましたけども、私がまあこの事件で実際聞き取りをまあ始めたっていうのは、大体3年ぐらい経ってからだったんですけども、その時でもですね、まあ、事件のこと、まあ、特に親御さんや教員の方にお話を聞いたんですけど、やっぱり事件のことを話し出すと、涙が止まらなくなったりとかですね、ということもありました。それから、あとまあ親御さんや教員を通じて子どもさんのことを聞いたわけですけど、子どもさんもその時音に怯えるとかですね、から選挙期間中の演説を見るとパニックを起こすとか、あるいは夜、1人でトイレに行けないとかね、水を流す音が怖いとか、だから3年経った時でもまだ、心的外傷っていうのはかなりありましたね。
なるほど。まあ、私もその10年以上こう経ってからも、当時その襲撃に来ていたこう集団とこう似たようなこう服装をこう見ると、やはりこう、まあ、汗がこう滲んでしまうというこうお話は聞きましたし、まあ、非常にこう時間をかけてこう、まあ、影響が出てしまったこう事件だというふうにこう言えると思うんですけれども、先ほどお話しいただいたように、こう警察が対処しないというふうになると、やはりこれはもう、裁判にこう打って出るしかこうなくなっていくと思うんで
そう
す
です
よ
ね。
ね。で、その、まあ、学校側としては、その、まあ、刑事とこう民事でその後、まあ、裁判をこう進めていく、まあ、行かざるを得ないこう状況にこうなっていくわけですが、それぞれどのようなこう判断が下されて、どのようなこう、まあ、結論に至ったんでしょうか。
刑事告訴も民事訴訟も、判断というか、まあ、それは共通するものがあって、その外国人に対応する法律っていうのは、まあ、入管法と該当法しか長らくなかったわけですよね。両方とも管理、監視、追放のを定めた法律で、端的に言うと、日本の法律が自分たちに何かいいことをするわけがない、社会システムがいいことをするわけがないという、まあ、これ、根も葉もある不信感というのがあるわけですね。でもそこを乗り越えるっていう、その学校を守らなきゃいけない、このままにしたらまたやられるんだっていうことで乗り越えたわけです。で、刑事告訴をして、まあ、刑事告訴ではとりあえず有罪が出た、それから民事訴訟でも、まあ、1226万円の賠償と、親御さんたちには実はこれが大きかったんですけど、学校から半径200メートル以内での凱旋を禁止するっていう民事訴訟では判断が出たということですね。
なるほど。これ、刑事、民事、まあ、それぞれその判断がこう出たわけですけれども、中村さんはこうしたこう判決、どのように評価してますか？
民事訴訟に関して、まあ、まず刑事からいきますけど、その執行猶予が一つはつきましたね。4名が起訴されたんですけども、で、そのうちの2名、まあ、3名はそうなん、あの3名と、あの1名はそこから離脱する傾向にある、離脱していくわけですけど、3名は同じようなやっぱり事件を繰り返し、そのうち2人は他に、他の事件で、また捕まって実刑判決を受けて収監されてますね。次の事件を、私、厳罰主義者ではないですけども、次の事件を起こすことが分かりきっている人間に執行猶予をつけたっていうこと、これやっぱり法制度に根本的な欠陥があるのではないかということはやっぱり思いました。それからまあ民事に関して、まあ、これはまあいい意味で言うと、裁判、法的応戦を通じて回復を勝ち取っていくというのは一つのモデルになったわけだし、その後のまあ法的応戦ですよね、にもつながったわけだけど、これやっぱり今も変わってないんですけども、差別に対して、差別を差別として手段する法律がないわけですね。だからいろんな他のものを適用するしかないっていうこと、それから民事は法廷で対等な立場で言ってみたら戦うので、二次被害、三次被害の場になるっていうことですね。 ということです。だから本人の負担がやっぱり凄まじい。課題だと思いました。
なるほど。非常に高額な公賠償金ですし、人種差別撤廃条約などと照らして判断されたということで、非常に意義がある判決であったとは思うんですが、一方で後ほどまたこの点は伺いたいと思うんですけれども、やはり法整備が日本の中では十分ではないということも浮き彫りにした判決だったかと思うんですよね。で、これ2009年、それから翌年にかけて切った事件に対するこれが判決ですけれども、残念ながら朝鮮学校の生徒だったり、あるいは学校そのものに対する、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムというのはその後も続いてしまっているのが現状で、で、そこに対してメディアが加担をしていないかという問題もたびたび突きつけられてきました。で、これは、先月の19日ですけれども、東京 MX の番組において、東京都におけるこれ、朝鮮学校への補助金の支給の停止問題を取り上げた際に、コメンテーターが学校関係者への、偏見を助長するような発言をしたとして、大学教員ら有志の団体が今月の13日、MX 側に見解を求める質問状を提出しました。モーニングフラッグという番組の中ですけれども、例えばそのコメンテーターの方はこういうふうに発言をしているんですよね。例えば、基本的には公立の小学校、中学校がありますよ。そういう、公立学校に通わせている人たちもたくさんいるだったりですとか、それから朝鮮学校の経営が下手くそすぎるのが問題だと思うであったりですとか、それからですね、例えば、それに関連してですね、子どもたちを盾にするっていうのが僕は一番卑怯だという気がしますという発言もあり、続くコメンテーターもやはり、朝鮮学校についてあまりにも不勉強なコメントが続いていき、それが明確に訂正をされないまま番組が終わってしまったということがありました。本当にいろんな問題を突きつけたなというふうに思うんですけれども、この件については中村さん、どのように考えていますか？
正直言って何を言ってるのかが本当にわからないという話だったんですけど、これ差別で生じてる問題なんですよね。経営が苦しいとか、諸々のこととかは。
補助金不支給という、あるいはその、まあ、高校で言えば高校の無償化除外だったりしますよね。
から、もう差別で生じている事態について、被害者に責任を転嫁しているというか、経営問題のすり替えとかですね、ここがもう全く分からなかったっていうかですね、例えば私、朝鮮学校の取材しだしたのは1990年ぐらい、90年代からなんですけども、当時からやっぱり教員とか保護者とかがもう限界だというようなことをおっしゃってたんですよ。国庫補助がないですし、で自治体から、補助金出てるけども、それは運営費の1割とかですね、それをちょっと超えるぐらいのものでずっとやってきてる。私学助成なんて当時、普通の私立学校の5分の1ぐらいですからね。この中で、教員も保護者も一緒になって、本当に頑張って支えてきたっていうのが、朝鮮学校の現状としてあるわけですよね。で、その中で、例えば授業料を上げればいいとかいう発言もありましたけど、そのありと授業料を上げれるのかっていう話ですね。で、経営が下手どころか、もう奇跡的に経営やっていってると思いますよ、私は。で、これって要するに差別で起きているのに、そこをなぜか、公の差別側に立ってですね、マイノリティを誹謗中傷するというですね、全然卑怯なのはどっちなんだっていうのが私の感覚ですよね。基本的に、
どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ。
例えばですね、先ほどその朝鮮学校の成り立ちについても触れていただきましたけれども、そうしたその歴史的な背景だったりですとか、あるいはその子どもの権利条約が定める民族教育だったりですとか、アイデンティティを大事にするような教育ですよねっていうものを全部すっ飛ばして、
そうですね。
公立の学校があるじゃないかっていうのを、また非常に同化的といいますか、そういう響きになってしまっているんじゃないかと思うんですが、その点についてはいかがですか？
だから1900、さっきの48年の通達と同じこと言ってるわけですよね。公立学校に行けばいいとかさらりと言いますけど、そこでじゃあ民族学校が与えてくれる民族性というものが、で、獲得できるのかって言ったら、これはっきり言って絶望的なわけですよね。で、先ほどまあ安田さんおっしゃったように、その自らの言語とか文化を共有する権利っていうのは国際人権条約に何箇所も書かれているところなのに、それに対する理解も全くない。だから横軸というか、まあ、国際人権に関する認識も歴史に関する認識、なぜ朝鮮学校ができて、どういう思いで親御さんたちが子どもさんを送っているのかっていう、そういう認識も全くないし、で、デリケートな問題なのに、そういう認識を共有するような多分プロセスもないままに、あの番組っていうのがなされたと。やっぱり関西なんか住んでると特に思うんですけど、ニュースバラエティ、民放のニュースバラエティなんかではですね、そのいわゆる朝鮮っていうものが、コンテンツ、まあ、何を言ってもいい、何を言ってもいいコンテンツ化してるんですよね。こういう流れっていうのがあると思います。で、とりわけ、DPRK ですね、朝鮮民主主義人民共和国に関して言うと、まあ、訴訟リスクも極端にないわけですよね。
ああ、国交がないですしね。
そういう流れがやっぱり侵食してきてるんじゃないのかなとは思いますね。
こうしたのことにおそらくと言いますか、まあ、根底はつながっているんだと思うんですけれど、まあ、そもそもこの番組がこうテーマにしていたこう補助金のこう不支給だったり、あるいはその高校に関してはその、まあ、高校のこう無償化からこう除外していくということが、そもそもこの日本の中で起きてきたわけですよね。私もこう先日伺ったその埼玉のこう朝鮮学校に関しては、やはりこう県からのこう補助金というのがこう拉致問題が解決するまではとうとう政治の問題とこう混同されて不支給になってしまっている。まあ、どうでしょう、これ、この点については中村さん、どのように捉えていますか？
言ってみたらこれは感染のヘイトなんですよね。で、それが民間をある種エンパワーしている。で、さっきの京都の朝鮮学校襲撃事件も同時進行で起こっていたのは高校無償化から朝鮮学校をどうするかっていう問題と、あとまあそこにある種便乗するような形で、その当時の大阪の知事か橋下徹さんが、補助金を出す出さないですよね。例の北朝鮮は暴力団と同じ、そこに公金を出すのは果たしていいのかという、そういう内容のことを言って、で、4要件ですよね、総連との関係を切れとか、肖像画を外せとか、学習指導要領にのった教育をしろとかいうことを突きつける、で、補助金というものをぶら下げて、それを出す出さないということを条件にして、教育の内容ですよね。私学の自主性とか外国人学校の自立性っていうのを無視して、ここに手を突っ込むという、ある意味でちょっと考えられないことをやった。で、それに対して、東京の当時の石原都知事とかがですね、呼応する形で、首都圏なんかも中心に補助金を止めるという流れが出てくるということですね。
これおそらく朝鮮学校にこう向けられる言葉あるあるだと思うんですけれども、こうヘイトスピーチ、こうヘイトクライムというのはおそらく、いや、言ってもこう学校の教育内容が良くないからでしょうという、まあ、そうした声の延長線上にこう起きてしまうことなんじゃないかというふうに私なんかこう思うんですけれど、こうした言説については中村さん、いかがですか？
まあ、よく出てくる、その石原さんがあの時言ったのも、いまだに反日教育をやっているということをまあ言ったわけですよね。反日っていうのはあまりにもバクッとした言葉だからよくわからないんですけども、昔テレビでスリーパーセルなんていう言葉があった。
ありましたね、コメンテーターがそれも言いましたね、テレビで。
日本の社会にとっての治安要因というかですね、まあ、安心安全を脅かすものをまさにまるで育成しているかのような、これはもうはっきり言って論外のまあ認識なわけですけども、まあ、こういう認識でも結構出ますよね。で、それ、今年にちなんで言うと、まあ、関東大震災の100年で、あの時もその自分たちが朝鮮人でこれまで何をやってきたのかということを、薄々というか分かっているがゆえの恐怖みたいなのがあったというのが背景にありますけども、なんかやっぱり、ここまで朝鮮学校を治安要因みたいに見るっていうのはですね、まさに自分たちが何やってきたかっていうのを 認識しているという部分も実はあったりするのかななんて考えてしまったりするようなところすらありますね。
ああ、朝鮮ルーツの人たちに対する、まあ、これまでのこう加害ということですかね。
加害というのはやっぱり認識している部分もあるからこそ余計になんか敵視するというかですね。あとまあ、そのさっきの論外は別として、やっぱり2番目歴史認識ですよね。なぜできたかということとかも全然分かっていないということがあります。そうですね。それからやっぱり3番目としては、やっぱり、朝鮮民主主義人民共和国との関係なんですけども、まあ、つながりはもちろんあるわけですけど、それはまあ大阪地裁で無償化裁判勝ちましたけど、あの中でもそれはあって当然なんだというふうに言われているわけですよ。で、私はやっぱり思うんですけど、その朝鮮学校の子どもたちが祖国を知るとかですね、で自分のルーツを知るとかいうのは当然ながらの権利なわけですよね。まあ、修学旅行で、朝鮮に行ったりとか、まあそう、学校に肖像画を掲げていることとかも歴史的にはちゃんとした理由があるわけですね。補助金の裁判が大阪であったときに、まあ、朝日とかですね、毎日とかって名前出しちゃいましたけど、リベラル系の記者が、それは民族教育と関係ないのではないかというような質問をしたことがあってですね、それってやっぱり自分自身を問い直す必要もないぐらい、国民であってとか、自分の民族性とかが自明だからこそ発せられることであると私は思っているんですよね。ということです。そういうことに関するやっぱり無知というかですね、認識不足っていうのがやっぱりあるんじゃないかと思います。
なるほど。今のこうお話をこう総合したときに、こう、これからそのヘイトクライム、こう、ヘイトスピーチに、こう、まあ、どのようにこう向き合っていくのかということが、こう、社会に問われたときに、まあ、一つは、その、まあ、先ほどこうおっしゃったような、その、まあ、法整備というものもこう欠かせないと思うんですよね。で、その他こう法整備のみならず、まあ、歴史認識だったり歴史教育だったりこういろんなこう多角的なこうことがこう求められてくると思うんですけれども、改めてこうこれからこうこの社会の中でこう求められているものというのは、中村さん、最後にいかがですか？
やっぱり教育と法規制ですよね。彼と歴史認識ですよね。分かち持てるような歴史認識っていうのをしっかり教育していくっていうことですよね、一つは。もう一つはやっぱり法整備ですね。すぐに例えば刑法を変えてヘイトクライムに対してとかいうわけにはいかないでしょうから、まあ、これ言われてますけど、やっぱりガイドラインを設けるようなところから始めてですね、量刑の加重であったりとかいうところまでやっぱりやっていく。それから差別をちゃんと禁止するっていうことですね。まあ、それで全てが一瞬に、ね、全てが変わるかって言ったら、まあそうではないとは思いますけども、そうやってメッセージを発し、やっぱり一人一人がですね、努力していくっていうか、まあ、そういうことを地道ながらにもやっていくしかないだろうとは思っています。
今日お話しいただいたこう朝鮮学校に対する、特にこう京都の朝鮮学校に対するヘイトクライムにこうついてですが、先ほども少しご紹介した通り、中村さんのこう著書「ルポ朝鮮京都朝鮮学校襲撃事件ヘイトクライムに抗してで」で詳しく書かれています。その他ウトロについてもこうご著書が冒頭でお伝えした通りありますし、もっと知りたいと思った方、ぜひ中村さんの著書も手に取ってみてください。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、中村エジソンさんのお話、皆さんいかがでしたでしょうか。私からの少し付け加えさせてもらいますと、朝鮮学校のこう成り立ちだったりこう歴史は皆さんにすでにお伝えしたところではあるんですが、やはりその歴史とともにその朝鮮学校のこう教育などもこう少しずつこう変わってきているんですよね。で、もともとはやはりこう、まあ、故郷にこう帰るという、こう前提でこう作られ始めたこう学校がやがてはその日本にこれから暮らしていくんだということを前提にして、こう日本のことをこう知るようなこう時間が、まあ、教育の中にあったり、私も各地の朝鮮学校をこういろんな形で見学してきましたけれども、そういった形でその まあ、時代とともにその学校の中というのもこう変わってきている。で、例えばその埼玉のこう朝鮮学校のこう取材というのは、今の YouTube の、チャット欄でも記事をシェアしていますけれども、まあ、キムチの販売を通して学校を支えていくというこう取り組みがなされている学校ですが、やはりその補助金のこう不支給のこうきっかけになったのが、やはりこう、まあ、拉致問題云々にこう問題意識を持っているんだという、こう、市民の側から何か抗議があったということで、で、それをきっかけにして、まあ、さまざまなやり取りが、こう、県の側と学校の側で生じるわけですけれども、教育の、こう、内容というのは、当初から、こう、県の側としては問題視してないんですよね。それなりに了解できる内容だということで、その点ではないんです。で、拉致が、重大なこう人権侵害であるということに変わりはないんですけれども、それとこう子どもの学ぶ権利というものを混同して、それをこうかすめ取っていくということが、子どもの権利ということをこう考えたときに適切ではないということは、まあ、さまざまなこう国際条約などからも、日本も締結しているものですね、からもこう明らかかと思います。で、もう一つ、その、まあ、メディアのこう問題ですね。先ほど、まあ、東京 MX のモーニングフラッグというこうもん、あの、という番組の問題について、皆さんにお伝えしましたけれども、司会者である堀潤さんがこれに対して、まあ、公開質問状に対して、まあ、応答するようなこう文章をこう書かれているんですよね。一つ一つに答えるというよりは、まあ、彼なりのこう見解をこう示すこうノートをこう公開しているんですけれども、私は正直釈然としませんでした。で、特にこの文言ですね、ちょっと読み上げると。この文章を書いている時にも、朝鮮学校の先生から連絡をいただきました。過去、もちろん言いたいこともあります。でも応援しています。その後も伝え続けてくれることが嬉しかったです。これからも発信を続けてください。と、懐の深い言葉をかけていただきました。本当に感謝しています。こういう皆さんだからこそ、多くの方々に紹介したいのです。
と書かれていたんで
と
す
書かれ
ね。
ています。取材者と取材を受ける、何かしらのこうマイノリティ性を持った方だったり、支援を受ける立場にある人たちとの力関係というものには、やはり私もこう取材者として自戒を込めてこうお伝えしますが、自覚的でなければならないと思うんですよね。で、そうした人たちから応援とか感謝の言葉が自分に届いた事実が仮にあったとしても、取材者が持ち得てしまう権力性とか、あるいはその持ち得ているであろう特権性とかを思えば、いや、感謝されたんです、応援されちゃったんですよ、マイノリティにっていうのは、それは引き合いに出すことは非常にこう慎重でなければならないと私は思うんですね。で、もう一つ、まあ、取材者がこうモデルマイノリティ神話にこうとらわれてはならないということだと思うんですよね。例えば、いや、こういう懐の深い人だから紹介したかったんですよと
そう、
か、
素晴らしい人たちだ
そう
から。
そうそうそう、いい人だからこの人たちの人権守ろうよじゃないはずで、
まあ、危ういですよう ね、非常に。
ん、そう、それってやっぱりこう謙虚さとか品行方正さとか、マイノリティはこうあるべきだということを押し付けることにもなりますし、人権っていうのは、こう、懐が深い人だからじゃああげますっていう対価で得られるものではないんですよ。で、さっきのその力関係のこう話で言うと、これは朝鮮学校のこう問題に限らず、いろんなこうマイノリティの方々をこう取材して、これは目の当たりにしてきたことですけれども、社会の中でマイノリティである、で、かつそのいろんなこう差別の対象になっている、だから味方がいない、味方になってくれる人たち、マジョリティ側のこう味方になってくれる人たちを一人でも増やしたくて、で、時には頭を下げて、で、時には感謝の言葉をこう送って、一生懸命味方をこう増やして、
これだけギリギリとした思いです。
そうそう、それを強いてしまっている構造そのものに、取材をする人間はこう少なくともこう自覚的であるっていうことはもう大前提のことだと思うんですよね。で、そうしたその 自分自身のこう特権性とかマイノリティ性を全く無視した見解表明というのは、正直言って中身のないものだというふうに私は思っています。で、まあ、司会を務めた堀さんのことをこうお伝えしましたけれども、これはもちろんその、まあ、報道局、テレビ局にもこう問われていることなので、そうしたこう自分たちはどういう立場で発信しているのか、で、どういう加害性を持ってしまうのか、自分たちが意図していなかったとしても、自分たちの番組が発したメッセージというものが、どういう響きとして社会に響いてしまったのかということに、真摯に向き合うようなこう応答というものを私は求めていきたいと思いますし、これでこううやむやにさせないということは、やはり、まあ、視聴者たるこう私もこう情報のこう受け手のこう一人になりますけれども、やはりこうその目だったりこう声というものがこう必要になってくると思います。
YouTube でもアケムさん、よりによって攻撃されている人たちを取材者側が批判追及の盾にするんだと思ったという、
ああ、
ま
そう
さ
です
にとい
ね。
う、そうですよね。これ、I have a friends みたいな、I have the black friends みたいな形でよく言われますけれども、まあ、私はちゃんと彼らのことを理解しているんだとか、私は彼らに支持されているんだというような言い方が、実際にこう差別の裏にあるこう沈黙効果という、実際にこう、様々な攻撃を受けてきた人は沈黙をせざるを得ない。その人たちを応援せざるを得ないという構造を強いていないかということに全く目が向いていない発言だなと僕自身も思いました。
YouTube でアガテランプさん、まるまるな韓国人は応援しますってよく見ますよね、確かにね。だったり、ひとみくばーなさん、24時間テレビでも繰り返しやってるやつですね。いいマイノリティ。いやー、本当に。あ、感動ポルノっていうこう言葉をね、こう、投稿されているこう方もいますし、それから、つぶっこさん、優しい猫、あ、今、NHK のドラマでやってているクマさんというこうスリランカのこう出身のこう男性と、まあ、日本人のこうシングルマザーの方のこう恋愛をこう描いた軸にしたこうドラマなんですけれど、大家さんが「クマさんみたいな外国人なら応援するわ」というセリフがあって、多くの人に共有されてしまっている認識をうまく表現してくれているなと思いましたというふうに。
そうなんですよ。そういう秀逸な表現が小説にも出てきていますし、まさに今こう、まだ、あと1回放送ですかね。
そう、あ、そう、私たち韓国にいたから第4話ですかね、先週の土曜日、まだ見てなくて、
今、
今日これから録画を見ます。
楽しみにしてます。
そういうね、やっぱりこうマイクロアグレッションとか、そのね、主人公のこう中にも実はあったっていう、こう、いや、うちの子夫はこう外国人だけどしっかりしてるんですっていうふうにこう肩に力が入っていたことにこう主人公が気づいていったとか、実はとっても大切なこう気づきがたくさんこう、散りばめられているドラマなので、そちらもぜひ見てみてください。
やはり気の合う合わないは絶対にあるとは思うんですけれども、もしそこで何か合わなかったり、何か衝突した時に、その人の属性を一気に大きなカテゴリーとして、そこにこう憎悪や批判を向けていくっていう構造は、まさにこう人権というものが本当にこう根付いていない社会の特徴なんじゃないのかなと思います。
あ、イモさんが、私にはもうこの話皆さんと一緒にね尽きないですね。私には〇〇人の友人もいますがというこう前置きも威圧的ですよね。そう、 I have black friends と一緒ですね。その僕は黒人の友達いるから黒人差別なんてしてないみたいな、でも友達がいるっていうことは免罪符ではないですからねということは、まあ、大前提として共有しなければならないことかなと思います。さあ、この話をしているとこう尽きないので、また皆さんとこうゆっくり、そんなマイクロアグレッションのね話なんかもできれば
じっ
と
くりやっ
思って てい
きた
い
い
ま
ですね。
す。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いい
よ
た
ろしし くお願いい
ま
た
す。
します。
さあ、来週8月2日水曜日の放送は、この1週間韓国で取材してきたことを中心にお送りしていき
盛りだ
ま
く
す。
さんですので、朝
ねえ。
からちょっと整理をしていこうかなと思っています。
そう、冒頭でお伝えしたとおり、明日は朝鮮戦争の休戦から70年。 あくまでも終戦ではないということ、先ほどドラマのお話もしましたけれども、こうした戦争をこう伝えるようなこう映画というのもたくさんあって、JSA だったりね、
はい。
こう拘置船だったり、最近は捕虜の収容所を描いた「スイング・キッズ」というこう映画も非常にこう衝撃的でしたけれども、そうしたこうカルチャーからこう知る、あとは広州で言えば、広州で言えば、タクシー運転手だったりですとか、そうしたカルチャーもこう切り口にしながら知りつつ、私たちも現場の、じゃあどんな声をこういただいたのかという、こう取材報告も、皆さんにこう改めて理解をこう深めるこう一助となればというふうに思いますので、来週していきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間、21時にお会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤圭でした。
あり
あ
が
りが
とう
とう
ご
ご
ざい
ざい
ま
ま
しし た。
た。
お
お
やや
す
す
み
み
なな ささ い。
い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。